若い皆さんのために、悪い欲望を育てないようにしましょう。ダビデとバテシバ、パート1。はじめに、静かな場所でやってみましょう。聖句を読み、声を聞きます。登場人物の気持ちになってみます。目の前で起きている出来事のように感じ取りましょう。主な登場人物。ダビデ、バテシバ、ウリア、ヨアブ。あらすじ。ダビデは重大な罪を犯し、それを隠そうとする。1、場面について考えましょう。サムエル第2、11章、1から27節を読みましょう。そして年が改まり、王たちが打って出る頃、ダビデは、ヨアブと自分と共にいたしもべたちと全イスラエルとを使わしたのである。彼らがアンモンの子らを滅びに陥れ、ラバを包囲するためであった。しかし、ダビデはエルサレムに留まっていた。そして夕暮れ時、ダビデはその床から起きて、王の家の屋上を歩き回ったのである。そして屋上から一人の女が身を洗っているのを見かけた。その女は容姿が非常に良かった。そこでダビデは人をやり、その女について尋ねさせたところ、これはヒッタイト人ウリアの妻で、エリアムの娘、バテシバではありませんか、とある者が言った。その後、ダビデは彼女を迎えるため使者を使わした。こうしてその女は彼のところに入ったので、彼はその女と寝た。時に、その女は汚れから身を神聖なものとしていたのである。後に、彼女は自分の家に帰った。そしてその女は身ごもった。それゆえ彼女は人をやってダビデに告げていった。私は身ごもりました。そこでダビデはヨアブのもとに人をやって、ヒッタイト人ウリアを私のところに送れ、と言わせた。それでヨアブはウリアをダビデのところに送った。ウリアが彼のところに来ると、ダビデは、ヨアブはどうしているか、民はどうしているか、戦いはどうなっているか、と尋ね始めた。最後にダビデはウリアに言った。家に下って行き、あなたの足を洗いなさい。こうしてウリアが王の家から出て行くと、王の好意の贈り物がその後に続いた。ところが、ウリアは王の家の入り口のところで、その種の他のしもべたち皆と共に寝た。自分の家には下って行かなかった。それで彼らはダビデに告げて言った。ウリアは自分の家に下って行きませんでした。そこですぐダビデはウリアに言った。あなたは旅をしてきたのではないのか。どうして自分の家に下って行かなかったのか。そこでウリアはダビデに言った。箱もイスラエルもユダも仮小屋にとどまっていますし、我が主ヨアブも我が主のしもべたちも野の表で野営しております。それなのに、私が自分の家に行って飲み食いし、妻と寝るのでしょうか。あなたは生きておられ、あなたの魂は生きています。私はそのようなことはいたしません。それでダビデはウリアに言った。今日もここに留まりなさい。明日、私はあなたを送り出そう。ゆえにウリアはその日と翌日、エルサレムに留まっていた。さらにダビデは彼を呼び寄せて自分の前で食べたり飲んだりさせた。こうして彼を酔わせた。それでも彼は夕方出て行って、その死のしもべたちと共にその寝床で寝、自分の家には下って行かなかった。そこで朝になって、ダビデはヨアブに宛てて手紙を書き、ウリアの手に託してそれを送ったのである。それでダビデはその手紙に書いてこう言った。ウリアを戦いの最も激しい前線に置け。あなた方は彼の後ろから退却し、彼が打ち倒されて死ぬようにするのだ。そしてヨアブがその都市を見張っていたとき、彼は勇敢な者たちがいるのを自分で知っている場所に、ウリアをずっと置いたのである。その都市の人々が出てきて、ヨアブと戦うようになったとき、民のうちのある者たち、ダビデのしもべたちが倒れ、ヒッタイト人ウリアもまた死んだ。そこでヨアブは人をやって戦いの状況をことごとくダビデに報告させることにした。 そこで彼は使者に命じていった。戦いの状況をことごとく王に話し終えるや、もし王の激怒が起こり、王が実際お前に、どうしてお前たちはその年にそんなに近寄って戦わなければならなかったのか。城壁の上から彼らがいることを知らなかったのか。エルベシェトの子アビメレコを打ち倒したのは誰だったのか。一人の女が城壁の上から臼の上石を投げつけたので、彼はテベツで死んだのではなかったか。なぜそんなに城壁に近寄らなければならなかったのか。と言われたなら、お前もまた、あなたのしもべ、ヒッタイト人ウリアもまた死にました。というのだ。こうして使者は出かけ、ダビデのもとに来て、ヨアブが彼を使わしたことにつき、すべてを告げた。ついで使者はダビデに言った。それらの人々は私たちより勝っていたので、彼らは私たちに向かって野に出てきましたが、私たちは彼らを門の入り口に至るまで押し合っていきました。すると、いてたちが城壁の上からあなたのしもべたちを追い続けたので、王のしもべのうちのある者たちは死にました。それに、あなたのしもべ、ヒッタイト人ウリアもまた死にました。そこでダビデは使者に言った。お前はヨアブにこのように言いなさい。このことがあなたの目に悪いことと映らないようにせよ。剣は一方のものも、他方のものも喰らい尽くすものだ。その都市に対する戦いを激しくし、それを破壊せよ。そして彼を励ましなさい。ところで、ウリアの妻はその夫ウリアが死んだことを聞いて、自分の所有者のために痛み悲しむようになった。物期間が過ぎると、ダビデは直ちに人をやって、彼女を自分の家に引き取り、彼女はその妻となった。やがて彼女は彼に男の子を産んだ。しかし、ダビデのしたことは、エホバの目には明らかに悪いことであった。ダビデがいた屋上と、バテシバが身を洗っていた場所の位置関係を想像し、大まかな図にしてみましょう。この話の主な登場人物は、どんな性格だったと思いますか？ダビデ、バテシバ、ウリア、ヨアブ。11節で、ダビデに話した時のウリアの声には、どんな気持ちが現れていると思いますか？ 2. もう少し調べてみましょう。ウリアが死んだことについて、ヨアブにも責任があると思いますか？なぜそう思いますか？もう一度、14から17節を読みましょう。そこで朝になって、ダビデはヨアブに宛てて手紙を書き、ウリアの手に託してそれを送ったのである。それでダビデはその手紙に書いてこう言った。ウリアを戦いの最も激しい前線に置け、あなた方は彼の後ろから退却し、彼が打ち倒されて死ぬようにするのだ。そしてヨアブがその都市を見張っていたとき、彼は勇敢な者たちがいるのを自分で知っている場所に、ウリアをずっと置いたのである。その都市の人々が出てきて、ヨアブと戦うようになったとき、民のうちのある者たち、ダビデのしもべたちが倒れ、ヒッタイト人ウリアもまた死んだ。この出来事には、バテシバにも責任があると思いますか？なぜそう思いますか？ヒント、もう一度、サムエル第二、11章4節を読みましょう。その後、ダビデは彼女を迎えるため使者を使わした。こうしてその女は彼のところに入ったので、彼はその女と寝た。時に、その女は汚れから身を神聖なものとしていたのである。後に、彼女は自分の家に帰った。レビ記20章10節も読みましょう。さて、人の妻と姦淫を犯す者、その者は自分の仲間である者の妻と姦淫を犯すのである。その者は、姦淫を犯した男も女も共に必ず死に処せられるべきである。ダビデは屋上でバテシバを見かけましたが、本当はどこにいるべきでしたか？もう一度、サムエル第二。11章1節を読みましょう。そして年が改まり、王たちが打って出る頃、ダビデは、ヨアブと自分と共にいたしもべたちと全イスラエル等を使わしたのである。彼らがアンモンの子らを滅びに陥れ、ラバを包囲するためであった。しかし、ダビデはエルサレムに留まっていた。 聖書は神が多くの死者を復活させることを予告しています。ダビデ、ウリア、バテシバ、ヨアブの間でどんな込み入った事情の説明が必要になるかもしれませんか？ダビデはどんな律法を破りましたか？どんな処罰を受けてもおかしくありませんでしたか？ヒント、出エジプト記20章13、14、17節を読みましょう。あなたは殺人をしてはならない。あなたは姦淫を犯してはならない。あなたは仲間の者の家を欲してはならない。仲間の者の妻を、またその男奴隷、女奴隷、牛、ロバ、仲間の者に属するどんな者も欲してはならない。創世記9章6節も読みましょう。誰でも人の血を流す者は、人によって自分の血を流される。神は自分の形に人を作ったからである。申命記22章22節も読みましょう。人が所有者に所有される女と寝ているところを見出された場合、その両人は、すなわち女と寝ていた男もその女も共に死ななければならない。こうしてあなたはイスラエルから悪を除き去るのである。ダビデが出エジプト記20章15節の律法にも違反したと言えるのはなぜですか？ 3. 学んだことを当てはめましょう。以下の点について学んだことを書き出してください。悪い欲望を育てることの危険について、誰かに言われるままに神の律法に反する行動をとってしまうことについて、悪い行いがすぐに明らかになるかどうかに関わらず、罪がもたらす結果について。もう一度、サムエル第2、11章27節を読みましょう。物期間が過ぎると、ダビデは直ちに人をやって、彼女を自分の家に引き取り、彼女はその妻となった。やがて彼女は彼に男の子を産んだ。しかし、ダビデのしたことは、エホバの目には、明らかに悪いことであった。4. 自問してみましょう。悪い欲望を育てるものを見続けてしまう、どんな状況があるだろうか。神の憎まれる事柄への欲望を育てないために何ができるだろうか。自分にとって一番大切なのはどんな点だろう。なぜだろう。やってみましょう。この出来事をニュースとして伝えてみましょう。主な登場人物や目撃者へのインタビューを含めてください。